皆さんこんにちは、ナチュラパスのさやです。今日のテーマは子宮筋腫です。子宮筋腫に悩んでいて、なんとか手術せずに治したい、これ以上大きくしたくないと頑張っている方、たくさんいらっしゃると思います。食事に気をつけたり、ストレスを減らそうとしたり、あるいは病院でホルモン療法を受けている方もいるかもしれません。でもここで一つ衝撃的な事実をお伝えします。実はある遺伝子のタイプを持っている人、その人たちは標準的なホルモン療法を取り入れても筋腫が小さくならないことがあるということです。これご存知だったでしょうか。血液検査ではホルモン量は正常ですよと言われているのに、なぜか筋腫が維持されたり増殖して続けてしまう、その謎を解く鍵というのが、実はあなたが生まれ持ったコムト遺伝子にあります。今日はこの子宮筋腫を本気で治したいよという人に絶対絶対に知ってほしい、このコムト遺伝子の役割と一つのテンプレートが存在しないという理由について、分かりやすくかつ最新のエビデンスを交えてお話ししていきたいと思います。というわけで、改めまして皆さんこんにちは。オーストラリアのゴールドコーストから配信しております自然医療療法士ナチュロパスのさやです。私は普段オンラインのクリニックを通じて世界中の患者さんの診療をしております。このチャンネルのテーマは病気や辛い症状の根本改善です。科学的なデータ、それからまた私のクリニックでの実例をもとに、毎日の生活に役立つ医療の知識を分かりやすく、そして優しくお伝えしていきます。さあ、ということで、まずはこのコムト遺伝子、もしくはまあコムティ遺伝子なんても呼ばれますけれども、これ何なのっていうところから説明していきたいと思います。このコムティ、コムト、これ正式名称はちょっとややこしいですよ。カテコールオメチルトランスフェラーゼという体の中にある酵素の設計図なんです。酵素、はい、これ簡単に言うとですね、このコムティ、コムトは体内の、優秀なゴミ処理係のような役割をしています。何を処理しているのか、大きく分けて2つあるんですけれども、1つ目はドーパミン、それからノルアドレナリンといった、神経系のストレス物質、これのゴミ処理。そしてもう1つが、使い終わった女性ホルモンのエストロゲン、これのゴミ処理をするのが大きな仕事になっています。私たちの体ではエストロゲンを分泌して役割を終えたらですね、それを肝臓なので、まずは無害な形に分解します。で、その後体外に捨てないといけないんですけれども、ストレスを感じた時に出る興奮物質、これもね同じなんです。役割を終えたらさっと処理をして体をリラックスした状態にまた戻す、そういった、働きがそもそも備わっているんですね。だからこのコムとコムティ遺伝子というのは、ホルモン、それからストレス、両方の、ブレーキ役、処理係といったところなんですね。でね、ここからがポイントなんですけれども、この私たち人間には遺伝子の言ったら多様性があって、特にこの処理係、これもですね、その遺伝子型によってなんと仕事のスピードが人によって全然違うんです。だいたい遺伝子というのは3つの形に分かれるんですけれども、今日のこのコムト遺伝子、分かりやすく言うとですね、この3種類を、高速タイプ、標準タイプ、そしてのんびりさんということで、3種類に分けることができるんですね。でですね、この高速さんだったらまだいいんですけれども、そののんびりさん、これコムティにおいてはどんなことが言えるかということなんですけれども、もしもあなたのコムティ、コムト遺伝子がのんびりさんだった場合、疲 使い終わったエストロゲンの処理がのんびりになるわけですよね。ですからなかなか体の外に排出されないんですね。で、このエストロゲンというのは代謝される過程で、カテコールエストロゲンと呼ばれる中間物質になるんですけれども、この中間物質の中にはかなりですね、こう不安定でダメージを与えてしまう細胞にですね、そしてそのダメージが当たった細胞を増殖させてしまうような毒性を持ったものなどが含まれているんですね。だから、このもしあなたのコムとコムティがのんびりさんだった場合ですね、この毒性のあるゴミというのが子宮の組織にどんどん溜まっていってしまうんですよね。これはどういう意味かわかるでしょうか。これね、しかもトリッキーなのが、血液検査ではこれ出ないんです。もしも血液検査で血中の全体的なエストロゲンが普通だねと言われたとしても、実は子宮の局所ではですね、この処理しきれなかったエストロゲンのゴミ溜まって子宮細胞、筋腫細胞を刺激して、そして増やしている環境、作られている可能性大いにあるんですね。さらに今日お話ししたのが、このコムト遺伝子、コムティ遺伝子、ストレス物質の処理係でもあったと思います。これもですね、のんびりさんの場合、ストレス物質もいわばそのうまく処理できないんですね。ですからどうなるかというと、もう慢性的に自律神経が緊張しやすく、ストレスを抱え込みやすい、そういった体質でもあるわけです。で、厄介なのが、ストレスが溜まっちゃうと、これ血流自体悪化してしまいます。それから免疫、そしてホルモンバランス、これらも乱してしまうんですよね。なので、このもまさにですね、そのホルモン代謝が遅れていること、そしてストレスが蓄積していること、もうこれダブルパンチになってしまったら、残念ながら子宮筋腫が育つ絶好の環境を作り出してしまうことになるんですね。だからこそ、その病院でただホルモンを抑える薬というのを飲んだとしても、そのなぜか筋腫が小さくならないよという方、こういった裏の現象が起こっているわけですよ。ですから、そのね、出てくるホルモンを言ったら、その上流で抑えたとしても、そもそも自分の体に残っているホルモン、それから、環境ホルモン、こういったのを処理して排出する出口が詰まっている状態、この状態ではですね、いつまでも良くならないし、そして根本的な解決にもならないわけなんですね。ここでですね、本当なのという方に向けて、世界のエビデンスをちょっとご紹介したいと思います。この研究はアメリカのノースウェスタン大学というところで、研究されたものなんですけれども、この研究ではですね、子宮筋腫、それから子宮内膜症に向けても、研究をされたそうなんですね。で、やっぱりここで分かったことが、コムト遺伝子、コムティ遺伝子の、遅い方ですね、ゆっくりさんの、形を持つ女性というのは、そうでない女性に比べて子宮筋腫になるリスクが優位に高いということがデータとして示されているんですね。で、この研究が証明している決定的なその、言葉というのが、女性ホルモンの血中濃度が問題なのではない、そうではなくって、そのホルモンが組織でどう代謝または処理されるかが筋腫の成長を左右するということがしっかり書かれているんですね。 なので簡単に言うとやっぱりね、そのホルモン作ってる作ってない、その入り口よりもですね、ちゃんと処理ができているか、代謝ができているか、工場動いてますかっていうね、この工場の中、体の中、そして出口しっかり出てますか、いらないものはというね、こっちの方が大事ということなんですね。さあ、ここまで聞いていかがだったでしょうか。とにかくその子宮筋腫にはこの食事がいいとか、このサプリがいいとか、この治療法が絶対だとかですね、残念ながら、万人に当てはまるその一つのテンプレみたいなものは残念ながら存在しないんですね。というのも今日お話しさせていただいたように、遺伝子のタイプによって体内の環境というのは私たち全く異なります。で、もしもこのあなたのコムT、コムト遺伝子の働きがのんびりさんだった場合、やるべきことというのは、残念ながらこのいわゆる標準的な治療、ここではないということなんですね。そうではなくって、のんびりさんができるだけ、高速で代謝していくようにですね、この酵素のお友達をしっかりと体に入れていく必要があります。まあ、絶対的なところで言うと、マグネシウム、それからビタミン B 群、この辺絶対必要になってくるんですよね。なのでこれもですね、マグネシウムでしたら毛髪検査で必ず検査できますし、ビタミン B 群においても実は、血液検査、特に赤血球の、値の下ら辺に MCV というのがあるんですけれども、これが94以上になっている方、それビタミン B 群の不足の、サインかもしれないんですね。こういうところでしっかりチェックしつつ、そしてもちろん自分の遺伝子型もチェックしつつですね、もしも決定的に、あ、遺伝子的に弱かったんだという方はですね、絶対にこの酵素を助ける栄養素というのをもう人一倍意識して摂取する必要があります。ただちなみにですよ、これ、まあじゃあ私はコムト遺伝子大丈夫だったからと言ってですね、結局マグネシウムとかビタミン B 群足りてなかったらそもそも酵素動きませんからね、最低量はどんな人でも必要ということなんですが、特に、コムト遺伝子、これがゆっくりさんの場合はさらに多くのマグネシウム、ビタミン B 群、あくまでもこれは一部ですけれども、まあ、最低限こういったね栄養素が必要ですよということなんですね。あと特にできることといえば、環境ホルモンですね。まあいろいろありますけど、一番わかりやすいところで言うと、いわゆるゼノエストロゲンと呼ばれる、プラスチック、それから柔軟剤、なんかこう化学的な匂いのするものですね。こういったものは特に、ホルモンのバランスを崩すと言われていますので、できるだけ避ける。それからまた肝臓の解毒をサポートする。これ一番簡単にできるのは、とにかく緑のお野菜、できるだけ生の状態でですね、をしっかりと噛んで食べるということがとても大事です。そしてまた今日このコムト遺伝子のお話では、ストレス物質についてもお話ししました。ですからやっぱりね、ストレス溜まっちゃうと体って動かなくなるんですね。英語でファイトオフライトとかって言われるんですけれども、とにかくストレス物質溜まっちゃうと、代謝止まるというのも忘れないでください。ですから、ストレス管理、リラックスする何かを見つけるとかですね、意識的にしっかりやってみてください。こういうことがですね、今日言いたいのは、実はその筋腫を小さくするための根本的なアプローチになりますよということなんですね。実はこの筋腫を小さくするための根本アプローチというのは、遺伝子型によって違うというお話を今日はさせていただきました。子宮筋腫を本気で治したい、これ以上悩まされたくないよという方は、ぜひですね、このご自身のコムト遺伝子の状況をぜひ把握してみてください。 特に、このコムト遺伝子、それから、あとは肝臓のね、解毒能力、こういったところもすごく大事になります。CYP なんて呼ばれる遺伝子なんですけれども、遺伝子検査やってみる、価値はあると思います。でね、知っておいてほしいのは、この遺伝子というのは生まれてから死ぬまで変わりません。ですから何回も検査する必要ないんですよ。もうたった1回でですね、もう生まれてきてから、そしてこれからも、自分がどんな体質なのかというのをもう1回きりで一生使える検査結果になりますので、もう本当ね、世界中全員やった方がいいと私は思っています。というわけで今日はここまでになります。遺伝子検査、ちなみにですね、他何がわかるのというのよく聞かれます。遺伝子検査のご案内ページもホームページの方に載せてはいるんですけれども、特にですね、やっぱり役立ててほしいなと思うところは、あなた自身の遺伝的に、体質的にどんな栄養を1日どれくらい取ればいいのかというの、これはですね、本当その遺伝子型によって違うよということなんですね。よくあるのが、こう野菜ジュースとかですね、これ1本で1日分のなんちゃらとか書かれてますけど、あれ、遺伝子によって全然違うので、あくまでもそのいわゆる平均遺伝子型の方の場合ということになるんですよね。だいたいね、皆さん何かしらどうしても苦手なところ、もちろん強みも両方お持ちなので、自分の場合どんな体質なのか、どんな、食生活をすればいいのか、そういったところの、かなりキーポイントになってきます。繰り返しになりますけれども、これはもう1回検査したら一生使えるものですので、もうこれからね、長生きするには何をどれくらい取ったらいいのか、しっかり確認してみてはいかがでしょうか。遺伝子検査についてのお問い合わせもお待ちしております。まずは、情報を概要欄からご覧いただければと思いますけれども、それから私たち、無料相談というのも行っております。無料相談も、概要欄からお申し込みいただけますので、ぜひね、検査気になる方、またもうこの際子宮筋腫なんとかしたいよという方、ぜひぜひまずは無料相談からお越しいただければと思います。というわけで、今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。子宮筋腫ね、なんかこう婦人科に行くと、もうなんかこうテンプレみたいな感じで、はい、このお薬、次はこれみたいな感じでね、されることがほとんどだと私は思っていますし、それしか聞かないですけれども、残念ながらね、一筋縄ではなかなかうまくいかないんだよというのをお話しさせていただきました。今日も誰かのためになれば幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はナチュロパスのさえでした。素敵な一日、一週間をお過ごしください。